世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉、地上での神の行動の仕様としての世界情勢、キリストの昇天からこの時代の終わりまでの世界史のビジョン、主の再来を備えるために主の回復の真理を流布すること、時の印を見分けてうまずたやまず祈ること。アウトラインサマリー。アウトライン1、私たちは霊の中にいる必要があります。それは私たちが地上で神の心を持つ人になることができるためです。そのような人には天が開かれていて、この世の運命に関する神のビジョンを見ることができます。ローマ数字に、世界情勢は地上での神の行動の指標です。A、人類歴史のすべての主要な出来事は神によって彼の地上での行動のために安排され、符合してきました。神は地上で目的を持っており、人類をもって達成するので、神は確かに主権ある権威を持っており、人類歴史における状況を管理しています。例えば、主の回復の回転のために、また主の回復の最終段階、体を建造して花嫁の用意を整えるのために、主は主権を持ってアメリカ合衆国を準備し、守り祝福してきました。B、世界情勢全体はその陣痛とともにイスラエルの再建を完成するため、また宇宙的な新しい人の完全な出産を完成するためにあります。ダニエル2章の大きな人の像のビジョンは、終わりの日々に起こることのビジョンです。それは予言であり、主が彼のエコノミーを完成するために主権によって人の統治の歴史を安排するということを説明しています。金の頭は7章3節から4節の第一の着物に相当し、バビロンの建国者また王であるネブカデネザルを表彰します。銀の胸と両腕は7章5節の第二の着物に相当し、メドペルシャを象徴します。聖堂の腹と桃は7章6節の第三の着物に相当し、マケドニアを含むギリシャを象徴します。鉄のすねと一部が鉄一部が粘土である足は7章7節から8節の第4の着物に相当し、ローマ帝国とその最後の10人の王を象徴します。ローマ帝国の形態と外観は消失しましたが、ローマ帝国の文化精神本質は今日も存続し続けています。大患難の初めにローマ帝国の形態と外観は反キリストの下で回復されるでしょう。 D、ダニエル書第2章の大きな人の像の10本の足の指によって表彰される10人の王と彼らの王国は、復興されたローマ帝国の最後のカイザルである反キリストの下で共に結びつきます。このすべてはヨーロッパで起こるでしょう。今日不法の奥義が諸国民の間と人類社会で働いています。この不法は反キリストである不法のものにおいて頂点に達します。反キリストはサタンの力、サタンの具体化となります。彼は神の民、神を恐れるユダヤ人とキリストを信じるクリスチャンの両方を迫害し破壊します。反キリストは神の宮と神の都を破壊し荒廃させます。彼は真理を地に投げ捨てます。反キリストはことを理解する鋭敏な洞察力を持ち、意図高き方に逆らうことを語ります。反キリストは意図高き方の生徒たちを疲れ切らせます。私たちがサタンが徐々に繰り返し頻繁に日ごとに疲れ切らせる戦略に抵抗し反対しなければなりません。終わりの時代にサタンと反キリストは彼らの活動のための手段である人の魂を求めています。E、キリストと彼の勝利者たち、団体のキリストは神の切り出された石として現れるとき、10人の王と反キリストを打ち、それによって大きな像を足の指から頭まで砕きます。F、反キリストと 人の統治の集大成を悔やくことが起こる前に、主の回復はヨーロッパに拡大し、そこに根付かなければなりません。ダニエル書第2章の大きな人の像に関するビジョンの終局的な成就において、ヨーロッパは他のいかなる国や人種よりも決定的に重要です。大きな人の像の両足を砕くことは、全人類の統治を砕くことです。G、団体のキリストと勝利を得た彼の花嫁は、来て反キリストを打ち破り、人の統治の総合期を砕いた後、大きな山となって全地を満たし、全地を神の王国とします。この王国は、新エルサレムにおいて究極的に完成します。それは、神聖な歴史の究極的に完成された段階です。ローマ数字3、子羊、神によって開かれた初めの4つの封印は、キリストの昇天からこの時代の終わりまでの世界史のビジョンを私たちに与えています。この4つの封印が私たちに見せているのは、彼の昇天の後、直ちに 4頭の馬の競争があり、紹介の次第全体を通して、キリストの再来まで継続しているということです。第一の封印は白い馬とその騎手からなっており、福音の拡大を表彰します。矢のない弓が表彰するのは、平和の福音を構成するためのキリストの戦いが終わり、勝利が得られているということです。冠が表彰するのは、福音はキリストの栄光の冠として与えられたということです。出て行って勝利を得たが表彰するのは、福音がキリストと共に出て行って、あらゆる種類の反対と攻撃を征服しているということです。キリストの栄光の福音を述べ伝える勝利者は白い馬の騎手になります。B、第二の封印は赤い馬とその騎手からなっており、戦争が拡大することを表彰します。赤は血が流れることを表彰し、大きな剣は戦いのための武器を表彰します。第三の封印は黒い馬とその騎手からなっており、飢饉の蔓延を表彰します。壺、すなわち、はかり、すなわち貴重なものの重さを測るのに用いられる天秤は、ここで食物の重さを測るのに用いられ、食物の欠乏を表彰します。小麦、一恋肉酢は、一日の労働の良い報酬であり、大麦三恋肉酢も、一日の労働の良い報酬であり、食物が欠乏してその価格が高いことを表彰します。第四の封印は、青白いもとその機種からなっており、死が拡散することを表彰します。青白いは災害で撃たれた者の顔色を表彰します。ハデス、黄泉が死に従うことは、死が殺した者たちをハデス、黄泉が収容し、交流することを表彰します。地の四分の一に対して、剣、飢饉、死をもって、また地の獣によって殺す権威が死とハデス、黄泉に与えられます。ローマ数字4。主の回復の真理を流布することは、主の最大のための備えとなって、回復と復興をイスラエルだけでなく、全被動物にもたらします。A、キリストの昇天の直後、この4つのもの、福音、戦争、飢饉、死が4頭の馬の騎手のように走り始めました。そしてキリストが再来するまで走り続けます。王国の福音が人の住む全地に広がり、走り、競争することは、人類歴史の内側の神聖な歴史の核心です。王国の福音は啓示録6章1節から2節における第一の封印の不白い馬で表彰され、この時代の終わりの前、すなわち大患難の前、すべての民に対する証のために全地に述べ伝えられます。
B、私たちが述べ伝えているのは部分的な福音ではなく、マタイによる福音書から啓示録までのすべてを包括する完全な福音です。それは神の永遠のエコノミーの福音であり、神の法理的な贖いを通して、彼の有機的な救いによって、ご自身をキリストの中でその霊として、彼の選ばれた人たちの中へと分与し、諸地方商会の中で彼の体を建造し、新エルサレムを究極的に完成して、彼の花嫁、彼の妻とならせ、彼に永遠の表現を得させます。C、実は福音はすべての神聖な真理を含みます。 新約全体は福音であり、新約は福音として旧約によって予表されています。ですから、私たちは福音は聖書全体を含むと言って良いでしょう。D、この時代における神の唯一の目的は、福音が述べ伝えられて、キリストの体としての教会が建造され、新エルサレムを究極的に完成することです。E、どうか主が私たちに負担を与えて、福音の神聖な真理を学ばせ、主の回復のためにこの真理を至るところに流布させてくださいますように。ローマ数字5、現在の世界の情勢の中で私たちは時の印を見分け、祈りに自分自身を捧げて、うまずたゆまず祈る必要があります。A、私たちは私たちが陣痛のただ中にいること、神の王国が近いことを認識する必要があり、それゆえに聖書の最後の祈り、主イエスよ来たりませを祈る必要があります。全聖書は主の再来に対する願いが祈りとして表現されることで結んでいます。キリストの来臨は彼の民と共なる彼の臨在となります。B、私たちの必要は人類歴史に対する神の御方の十分な認識を持って祈り、そして戦争、飢饉、死によって福音が加速し、展開して極地にまで至ることを見て、私たちが神を最も満ち満ちた程度にまで獲得して、神の神聖なエコノミーの目標を完成する必要があるのを見ることです。サタンは神に反逆した後、神によって罪定めされ、判決を受けさえしましたが、神は彼の知恵と主権において、サタンに対する神の裁きをまだ完全には執行していません。神は依然としてサタンに限られた時間を与え、サタンにあることを行わせ、消極的な必要を満たして神のエコノミーを完成させるようにしました。ヨブ記が私たちに見せているのは、神が醜い手段としてのサタンを通して、二つの方法、すなわち、剥ぎ取ることと消耗させることでヨブを取り壊していたということです。私たちの外なる人は消耗させられていきます。それは私たちの内なる人が日ごとに新しくされていくためです。ヨブ記の終わりは、ヨブが最終的に神を見たと告げています。私たちは神を見て、神を知り、神を愛することをすればするほど、ますます自分を忌み嫌い、ますます自分を否みます。C、列王記上、8章48節におけるソロモンの祈りによれば、私たちが常に祈る必要があるのは、聖なる地、神が信者たちに割り当てた分け前としてのキリストを予表するに向かって、聖なる都、キリストにある神の王国を表彰するに向かって、聖なる宮、地上での神の家、教会を表彰するに向かってです。ダニエルはエルサレムに向かって窓を開けることによって、日に3度祈りました。
クルーシャルポイント2、コロナウイルスの死の青白い馬は、福音の白い馬を加速させる脇役である。第2テサロニケ2章8節、その時、この不法のものは出現するでしょう。このものを主イエスは、ご自身の口の息によって殺し、彼の来臨の出現によって滅ぼされます。ダニエル2章34節から35節、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを砕きました。石は大きな山となって全地を満たしました。啓示録6章1節から2節、子羊が7つの封印の一つを開いたとき、私が見ていると4つの生き物の一つが、雷のような声で来たれというのを聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬があり、それに乗っている者は弓を持っていた。そして冠が彼に与えられた。彼は出て行って勝利を得た。そしてさらに勝利を得る。アウトライン1、反キリストと人の統治の集大成を砕くことが起こる前に、主の回復はヨーロッパに拡大し、そこに根付かなければなりません。ダニエル2章の大きな人の像に関するビジョンの終局的な成就において、ヨーロッパは他のいかなる国や人種よりも決定的に重要です。大きな人の像の両足を砕くことは、全人類の統治を砕くことです。アウトライン2、 子羊神によって開かれた初めの四つの福音は、キリストの昇天からこの時代の終わりまでの世界史のビジョンを私たちに与えています。この四つの福音が私たちに見せているのは、彼の昇天の後、直ちに四頭の馬の競争があり、昇界の時代全体を通してキリストの再来まで継続しているということです。第一の封印は白い馬とその騎手であり、福音の拡大を表彰します。弓と矢は戦うためです。しかし、ここには弓があるだけで矢はありません。これが示すのは、矢がすでに放たれて敵を滅ぼしているということ。平和の福音を構成するためのキリストの戦いが終わり、勝利が得られているということです。冠が表彰するのは、福音がキリストの栄光冠として与えられたということです。私たちが今日述べ伝えている福音には冠があり、この冠はキリストの栄光です。私たちは福音を述べ伝えるとき、恥ずかしいと感じるべきではありません。むしろ栄光であると感じるべきです。福音を述べ伝えるのは栄光なことです。福音を述べ伝える者は白い馬の騎手となります。啓示録6章2節の出て行って勝利を得たが表彰するのは、福音がキリストと共に出て行って、あらゆる種類の反対と攻撃を征服しているということです。私たち信者は白い馬に乗って福音を拡大しなければなりません。適用放射編。コロナウイルスの青白い死の馬は、福音の白い馬と競争しています。この競争は白い馬を加速させ、福音が勝利から勝利へと力強く進撃することを助けます。あなたが福音の白い馬の勝利を経験するために、あなたは霊の中で信仰によって福音を積極的に伝える必要があります。しかし、不信仰になりコロナウイルスを恐れて福音を伝えなければ、敵サタンの罠に入り、勝利を経験することはできません。武漢の兄弟姉妹は、コロナウイルスが猛威を振るっていた時に、感染予防服を着て、マスクを配りながら福音に出ていきました。あなたも感染しないように注意しながら、教会の福音活動に参加して、福音を伝えれば必ずキリストの勝利を経験できます。神戸にある教会はコロナをきっかけに、教会の福音の枠組みを強化し、バイタルグループで手術集会を行い、全員が機能し、帰り身と福音の必要が満たされるようにしています。あなたがキリストと教会と共に前進して祝福されますように、第二テモテ4章2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても用意をしていなさい。第二コリント2章14節、しかし神に感謝します。この方はいつも私たちをキリストにあって回線更新の中で導き、祈り、おう、主イエスよ、私はサタンの不法の奥義に警戒し、高ぶって個人主義に陥らないようにします。そして福音を積極的に伝えます。コロナウイルスの青白い馬と白い馬の競争において、私たちが福音を伝えなければ、コロナウイルスが主役になってしまいます。私たちはコロナウイルスを正しく脇役のポジションにとどめ、福音を主役にするために、福音を積極的に伝えます。教会の中で、私を勝利から勝利に導いてください。アーメン。
クルーシャルポイント3。王国の福音を述べ伝えるために、回復薬聖書を読む。同時に、不法の奥義に警戒する。マタイ24章14節。この王国の福音は、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。啓示録19章11節。私は天が開かれるのを見た。すると、白い馬とそれに座している中心と真実と呼ばれる方がおられた。13節から14節。彼の名は神の言葉と呼ばれる。天にある軍勢が白い馬に乗り、白くて清い細糸の天布を着て彼に従った。アウトライン1。 主の回復の真理を流布することは、主の再来のための備えとなって、回復と復興をイスラエルにだけでなく、全被造物にもたらします。アウトライン2。私たちが述べ伝えているのは部分的な福音ではなく、マタイによる福音書から啓示録までの全てを包括する完全な福音です。それは神の永遠のエコノミーの福音であり、神の法理的な贖いを通して、彼の有機的な救いによって、ご自身をキリストの中で、その霊として、彼の選ばれた人たちの中へと分与し、諸地方商会の中で彼の体を建造し、新エルサレムを究極的に完成して、彼の花嫁、彼の妻とならせ、彼に永遠の表現を得させます。アウトライン3。現在の世界の情勢の中で、私たちは時の印を見分け、祈りに自分自身を捧げて、うまず絶えまず祈る必要があります。アウトライン4。サタンは神に反逆した後、神によって罪定めされ、判決を受けさえしましたが、神は彼の知恵と主権においてサタンに対する神の裁きをまだ完全には執行していません。神は依然としてサタンに限られた時間を与え、サタンにあることを行わせ、消極的な必要を満たして神のエコノミーを完成させるようにしました。今日の世界における3つの影響を与える要因のうち、極東とアメリカ合衆国は主の回復によって占有され取られています。ヨーロッパはまだ主の回復が根付き成長する必要がある地域のままです。私は私たちがこの交わりを主にもたらして祈ることを望みます。私たちは主に告げるべきです。主よ、これらの日々は時代の満了です。主よ、これらの日々にあなたに対する私の愛を再び燃やしてください。神の知恵はこの時代、すなわちキリストの昇天から再来までの時代を福音の述べ伝えの時代とすることです。今日、地上のあらゆるものは、福音の述べ伝えのためです。これは、福音の述べ伝えの時代です。キリストの昇天以後の世界歴史は、福音の述べ伝えの歴史です。私たちが述べ伝えているのは、部分的な福音ではなく、全体の全体的な福音、完全な福音です。完全な福音は、マタイによる福音書から啓示録までの全てを包括します。最近、私たちは完全な福音、今日の紹介、来るべき時代の王国、さらに永遠の新エルサレムを含む福音を、述べ伝えているのです。今日起こることは、私たちに対する反対をも含めて、何であれ、その福音の述べ伝えにとって助けです。これが最初の4つの福音のビジョンです。第1の馬の騎手は、キリストの栄光の福音の述べ伝えです。他の3頭の馬は、この1頭の馬が競争を走るのを助けているのです。私たちは第一の馬の騎手と共にいます。私たちは矢のない弓を持っています。なぜなら私たちは平和の福音、すでに勝利を得た福音を平和の方法で述べ伝えているからです。ハレルヤ。この福音の栄光ある述べ伝えは地上の至るところへ乗り進んでいます。主を賛美します。私たちは第一の馬に乗っているのです。今日、主の回復と復興のために理解された神聖な真理を流布する必要があります。もし私たちがヨーロッパに行く負担を持つなら、日夜時間をとって私たちが出版した真理を学ばなければなりません。適用、在職青年大学院生編、回復訳新約聖書の序文。聖書の翻訳は言語への十分な把握だけでなく、神聖な御言葉における神聖な啓示に基づいています。歴代生徒たちが持った神聖な啓示の理解は彼らの受けた光に基づいており、その理解は着実に前進してきました。この翻訳とフットノートはこの理解の集大成に基づいています。ですから、この訳とそれに付随するフットノートは、あらゆる場所の生徒たちが過去2000年に到達した神聖な啓示の結晶と呼んでもよいでしょう。回復訳が受け継がれてきたものを継続し、これからの世代に道を整えることを私たちは願っています。各書の始めにある主題とアウトラインは、歴史上の事実を根拠としており、各書の霊的意義を表現しています。フットノートが強調しているのは、真理の啓示、霊的光、命の供給であり、それは歴史、地理、人物など以上に強調されています。王国の福音、完全な福音は、 回復の中の地方紹介が述べ伝えなければなりません。回復の中のあなたと私には、回復薬聖書とライフスタディや霊的書物を追求して、完全な福音を伝える責任があります。サタンは彼の限られた時間の中で、力を尽くして不法の奥義を人々、信者を含むの中で働かせています。あなたは不法の奥義に警戒して、へりくだり、守られることを学んでください。そして、積極的に真理を学び、王国の福音を述べ伝える必要があります。第二テモテ三章一節。しかし、終わりの日に困難の時が来ることを知っておきなさい。二節。なぜならその時、人々、ここでは信者のことを言っている。は、自己を愛する者、個人主義の者。金銭を愛する者、誇る者、傲慢な者、罵る者、親に逆らう者、感謝することを知らない者、清くない者。三節。無情な者、和解しない者、抽象する者、自制心がない者、粗暴な者、善を愛さない者。四節。裏切る者、無謀な者、高ぶって盲目になっている者、神を愛するより、快楽を愛する者。五節。経験を装いながら、その力を否んでいる者となるからです。これらの者たちから離れ去りなさい。十五節。また、幼い時から聖なる書に親しんできたことを知っているからです。この聖なる書はあなたに、キリストイエスにある信仰を通して救いへと至る知識を得させることができるのです。祈り。おう、主イエスよ。回復の中の私たちには、王国の福音、完全な福音を述べ伝える責任があります。他方、サタンの不法の奥義がはびこりつつあり、ある信者たちをも飲み込んでいます。私は職場や大学院での日常生活で肉に従って生きることを恐れます。そうするとサタンの食い物になってしまうからです。私が全てを包括する真理で構成されるために回復薬聖書を毎日追求します。それは私が霊に従って生きて王国の福音を伝えるためです。
クルーシャルポイント1、霊の中で世界情勢の中にある神聖な動きを理解し協力する。啓示録1章10節、私は主日に霊の中にいた。すると私の後ろの方でラッパのような大声がするのを聞いた。ダニエル2章32節から33節、この像については、その頭が純金、その胸と両腕が銀、その腹と腿が青銅、そのすねが鉄、その足は一部が鉄、一部が粘土でした。6章3節、このダニエルは大臣や大衆の間で際立って優れていた。それは彼の中に優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。アウトライン1、私たちは霊の中にいる必要があります。それは私たちが地上で神の心を持つ人になることができるためです。そのような人には天が開かれていて、この世の運命に関する神のビジョンを見ることができます。世界情勢は地上での神の行動の指標です。アウトライン2、人類歴史のすべての主要な出来事は、神によって彼の地上での行動のために安排され、符合してきました。神は地上で目的を持っており、人類をもって達成するので、神は確かに主権ある権威を持っており、人類歴史における状況を管理しています。例えば、主の回復の回転のために、また、主の回復の最終段階、体を建造して花嫁の用意を整えるのために、神は主権を持ってアメリカ合衆国を準備し、守り、祝福してきました。アウトライン3、今日、不法の奥義が諸国民の間と人類社会で働いています。この不法は、反キリストである不法のものにおいて頂点に達します。アウトライン4、反キリストは意図高き方の生徒たちを疲れ切らせます。私たちはサタンが徐々に繰り返し、頻繁に、日ごとに疲れ切らせる戦略に抵抗し、反対しなければなりません。アウトライン5、終わりの時代にサタンと反キリストは彼らの活動のための手段となる人の魂を求めています。啓示録は神の強化された行動のために神の霊が7倍に強化された霊であることを強調するだけでなく、私たちの人の霊をも強調しています。人の霊は 神の行動を認識し、それに応答するための機関です。ただ、霊、私たちの霊だけが霊、神の霊に応答することができます。本書は4つの主要なビジョンから構成されています。1、諸生界のビジョン。2、この世の運命のビジョン。3、大いなるバビロンのビジョン。4、新エルサレムのビジョンです。ヨハネは彼の霊の中にいたとき、この4つのビジョンを見ました。私たちも霊の中にいて、この書のビジョンを見る必要があります。この世界で多くの著しい最近の変化がありました。世界情勢が常に地上での種の行動の指標となってきたことは歴史上の事実です。神のエコノミーを完成することは世界情勢と大いに関係があります。世界情勢、特にヨーロッパの情勢は再形成されて聖書の予言に符合しています。私たちがこれについて明確であるなら、私たちはどこにいるのか、何をなすべきかを知るでしょう。ローマ帝国の文化、精神、本質は存続し続けていますが、この帝国の形態と外観は消失しました。しかしながら、ローマ帝国の形態と外観は反キリストの下で回復されるでしょう。
適用新人及び青少年大学生編。新人や若者の皆さんは世界史を学んだと思います。しかし、人類の世界史の内側に神聖な歴史が存在し、世界史は外側の殻であり、神聖な歴史が内側の核であることは聞いたこともなかったでしょう。あなたは世界情勢の内側にある神聖な動きを理解するために、内側の自分の霊を活用してください。人の霊は神の霊に応答する唯一の機関です。コロナウイルスの影響で学生は授業がすべてネットになり、ビジネスパーソンはテレワークが多くなり、周りの生活環境は大きく変わりました。この状況下で優れた企業はテレワークは合理的な働き方で、従業員にとっても企業にとってもメリットがあると考え、コロナ後もテレワークを活用しようとしています。信者であるあなたは、コロナ後の紹介生活について、自分の霊を活用し、その霊の動きを理解し、どのように福音と紹介建造を前進させるかを考えるべきです。そうすれば、その霊はあなたに語りかけ照らします。この時、あなたが悔い改めて自分の罪を告白するなら、その霊はあなたの霊を増強します。例えば、主はあなたの個人主義を照らすかもしれません。あなたが自分の個人主義を対処するなら、作り替えの路線の中で前進することができます。あなたが享受したキリストは体の命であるので、自然にあなたに新人たちに関心を持たせ、新人たちを顧みさせます。しかし、個人主義はこの自然な流れを止めてしまいます。こうなるとあなたは徐々にキリストを享受できなくなります。あなたの個人主義があなたの有用性を大いに制限し、破壊さえしているのです。あなたが不法の奥義に警戒し、個人主義、高ぶりから救われますように、決してあなたの魂をサタンに売ってはいけません。エペソ6章13節、神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。祈り、オー主イエスよ、私は自分の霊を活用して、私の周りの生活環境の変化を再考慮する必要があります。コロナをきっかけに、主がどのように私の学生生活、あるいはビジネスライフ、紹介生活を導こうとしているか理解することができますように、私が享受したキリストは体の命であり、自然に学校や職場の周りの人に流れる命です。この流れを妨げる個人主義、高ぶりなどの罪を告白します。私を命を流す器にしてください。アーメン。